こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、
はい。
最近はいかがですか？
忙しくさせていただいております。突然携帯に連絡が入ってね、どの番号誰だろうかなと思って出たら、フォーラムで聞いた人事の話聞かせていただいたもので、懇親会でいつでも携帯に連絡 してもらったらいいよって言われたので連絡しましたみたいな方とかですね、ありがたく、その早速人事をね、この部門から導入していきたいみたいな。
あ、そうなんですか。
どういう段取りでいきましょうかみたいなお話とかいただくようにおかげでなっております。ありがとうございます。
あ、じゃあこのリスナーの方でもあって、そこから
なんか
ファンですってことですか？
ファンですとか言ってもらってね、大久保啓太さん、秋山城さん、白川正義さん、白石さんの4つのやつを聞いてますと、毎週金曜日が楽しみでなりますと。珍しいな。
配信ずらしてあげた方がいいんですかね。そうですか。いやいや、そんな出会いもあって非常に嬉しいですね。そんな中で、白石さんの番組に出会った方からの、はい、まあ、ご質問ということで、
はい、
紹介したいと思います。
はい、
番組を通して人事理念が最も大切だということを改めて教えていただいております。
はい、
そこで質問です。当社では社員の感覚で成長の押し付けと捉えられてしまっている感じがしております。
うん、
社員が成長したいと本心から思えるようにするには何に留意したら良いものでしょうか、ということですね。
なるほど。これはちょっと重たい質問
です、ね。でっかいテーマですね。人の成長主体性の話ですかね。
そう。ある意味こう、ね、経営は人を育てることというふうに私も勉強させていただきましたし、
うんうんうん、
そのためには成長したいと本人が望むことがもう第一条件なんですよね。これがないと、いくら何を伝えても教えても、この社長の言う通り吸収しませんからね。社長ものれんに腕押し的な感じで、あれってなってると思いますけど、
うんうんうん、
よく今多いんですかね、そこまで私成長しなくていいんで、給料もその分上がらなくていいんで、置いてもらえれば嬉しいです、よろしくお願いします的な、
ね、
方が多いっていうのも、
この会社さんはね、わかりませんけど、成長の押し付け系は私経験したこともありますし、その場において逆に今度バックヤード部隊側は、なんて言うんですか、ものすごいそれに対して冷めているとかね。最前線系の人間たちは、もう成長促されまくって、もう、なんか、成長至上主義みたいになって、
うん、
もうなんか、そんなに成長をなんかやってきて、言わなくてもいいじゃん、みたいな。一方で、バックヤード側は、なんか私たちはほっといてほしいよね、みたいな空気とかね、よくありますけど。
うん、なるほど。これあれ、まあ、いろんな切り口から言えると思うんですけども、やっぱりですね、社長の役目としては人材を育てるというのが、まあ、先ほどから申しておる通り、経営者の一つの大事な役目だと思うんですよね。
人を育てること。
はい。で、そのためには育ちたいと本人が思うように、するということが、育てるということの大事なポイントだと思ってて、だから成長の押し付けというよりも、ガンガン成長したいですと。もうすっげえ押し付けてくださいと。スタッフにどれだけするかというところが大事だと思うので、まさにこれって、経営理念、その人事理念が大事だとね、おっしゃっていただくように、経営理念、人事理念の浸透の場が、この人事制度を活用して、利用してできるんだというふうに捉えていただいて、成長とは何かというところですね。
うんうんうん、
ね、人にとって、あなたにとって成長というのが、なんで必要なのか。で、成長と、その自分自身の幸せというのがどういう関係性であるのかということを、やっぱりね、この機会を持って社長が、伝えていただいて、そこに社員さんがコミットしてもらえるというか、こういった、こう、本質的対話ということを続けるというのが、続けるというか、この人事制度でそういう場が持てますので、そういう対話を社長が率先していくというのが、なんというか、もしかしたら爆発的な、この会社の、それこそ組織の成長につながるというような、 ことになっていくのかもしれないなというふうに思いながら話を聞いてました。つまり、もう一回整理すると、あの、成長の押し付けというその前に、成長って言っても各人のがどう捉えてるかっていうのはまたまちまちでしょうから、それこそこれを覚えろ、あれを覚えろ、どれを覚えろっていうのがその本人の成長で、もうなんか100万個覚えろって言われてももう限界ですってなってるのかもしれませんし、その成長のね、定義の概念がまたそれぞれ違うかもしれませんので、その辺のすり合わせと、そのための対話というのが必要だということかなと思います。
今回はその上で、自らが育ちたいとガンガン成長させてくれというふうに望む社員、確かに理想ですよね。で、成長の概念がそれぞれによって違うってなると、はい、まあ確かに、あの、成長したいと一概に言っても認識がみんなバラバラっていうのは揃えていかなきゃいけないというのはあると思いますが、確かに質問された通り、じゃあガンガン育ちたいと思う社員をどうすればいいかって言われても、どうなんですかね。前々回の有機体人事の決算の時の話を聞くと、必然的に自らが自分で自分の会社と自分の給与も含めて全てに責任を負って思考しきることで、なんか嫌でも成長したくなるっていう風になってくんだろうなという感覚はこの間仕組み的にはですね、
仕組み的にはおっしゃる通り、一つのきっかけで、あの、実際に変わっていく場面も私も見てきましたし、っていうのは一つあると思うんですよ。ただ、やっぱりですね、この時代にちょっと冒頭も事例挙げましたけど、そんなに言っても私成長したくないですと。ね、そこまで、例えば、ポテンシャルが私ありませんからとか。いう理由で、ちょっとそんなに昇給もしたくないのでっていうことで、どうしてもこう、モチベーションが上がらない人とかが組織の中で出てくるっていうのも、またこれ事実だと思いますので、仕組みで片付く場面と、やっぱりこう、対話を経て、ご本人が自分と向き合っていく中で、やっぱり成長しなくちゃいけないというような内発的動機が生まれるっていうのが、もう一つ、これは深いところで大事なところかなと思うんですよね。
ここで言う仕組みと対話の方はね、あの、評価面談とかもいろいろあると思うんです、対話がイメージつくんですけど、ここで言っている仕組みっていうのは何を指してるんですか？
仕組みっていうのは、あの、例えば、労働分配率を低くして、一人当たり給料を高めるとかいうことの、そういう仕組みをさらに導入するとか、それから、会社の財務と自分の給与を連動させる
とか、
そういう意味の仕組みですね。
あ、なるほど。
うん。
そこに、このダイアローグ的な対話を、内発動機を促すような対話があると、両輪で成長していくと。
そうです。で、本人が自分のその仕事感とか、価値観と向き合って、今までの自分の仕事感じゃない仕事感が芽生えたとしたら、これは本当の本物の内発動機として生まれてくるので、それこそ成長したいというのが結果として、思いとして出てくると。いうお話だと思います。
あの、世の中にはいろんな教育プログラムで社員を煽り倒して、なんて言うんですか、もう無理くりマインドセットするみたいな、もうなんかやられるかやられないのか決めろみたいな感じの研修とかもいっぱいあるじゃないですか。
ありますよね。
途中であの、なんか気づいたらプシューってなって、あの、なんかあれ、お抜けの殻みたいになってしまうみたいな、モチベーションの上げ方とかもいろいろあると思うんですけど、実際に成長したいって気持ちって何なんですかね。その悔しさみたいな、この腹立つ、ね、このままで俺はいいのかみたいなところが、
発奮とかね、本来の自分の価値に気づくとか、そうやって自分が自分と向き合った結果、自分が引き出したものじゃないと、本当のやっぱり内発動機っていうのは生まれないと思うんですよね。確かに煽るというのは一つのきっかけかもしれませんけど、それでそういうことが芽生えるという人もいるかもしれませんけど、まあ、上司、あるいはトップ経営者の方は、どういうふうに、そのスタッフさんが自分と向き合ってもらって、自己言及してもらって、本物の内発動機を自分が掴んでもらう。そのために、どう支えればいいかっていう、これむちゃくちゃ難しい課題ですけどね、僕ができてるのかというと、できてませんけど、そういったことが一番大事じゃないかなと。
自分が引き出したいというそのエネルギー、発奮を伴う内発動機をどのように引き出すのかというのが、 まあ、有機体人事という枠組みで言うと、その仕組みと対話、今お伝えしてきてるところですよね。それを実践していくことが実はそこにつながっていくんですけども、ね、これをこれ以上説明しようとすると、なんか、押し付けみたいになってきそうですね。あるはずなんだ、みたいなね。
うんうん、
なので、ここまでなんですかね、できるところ。あとは具体の話とかをちょっと紹介できるものがあれば。
そうですね。もう本人のこれ、成長ね。あるいは、待つということも大事になってくるからですね。ご本人はご本人の、なんていうか、きっかけとかタイミングがあるわけですから。そこを、その上司都合で、今成長しないと会社として困るじゃなくて。
はい。はい。嫌な言葉ですね。
会社の社員に対して、
ね。はい。
うん。見守り続けていく、その愛情っていうのがね、大事じゃないかなと思います。
近代合理に染まったね、我々は。短期利益の追求がゆえに待つことが本当にできない
ので。そうですけど。
そういうことですかね。はい、ということで、今日は成長をね、押し付けじゃなく、内発的にできるようにするにはどうすればいいのかというご質問いただきましたけど、
はい、はい、難しいテーマですけど、
ピクニック論ではないというところが一つ伝わったらいいかなというところで、はい、今日のところ終わりたいなというふうに思っております。はい、ぜひね、何か質問等ありましたら、遠慮なくお寄せいただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。